おはようございます。スピリチュアルコンパス代表、ライフバランスコーチ、ゆみです。今日は、7月じゃないですね。なんで7月なんだろう。10月、12日、日曜日ですね。皆さんどんな日曜日の朝お迎えでしょうか。はい、私はですね、今日は看護のお仕事ということで、今はね、いつも通り、病院の駐車場からお送りいたしております。現在7時35分ということで、日本との時差は2時間、はい、5時35分の、お時間ということでね。うん。今日もしかしたらね、どこかに行くというね、予定を立てている方が朝起きされているかもしれませんね。はい、それでは今日は、そう、迷ったらこれ、うん。講師選びのコツっていうことをお話ししていきたいと思います。はい、最近ですね、私のラジオで、私が新たにですね、新たに学びを始めた、どうしましょうね。今日は言葉が出てきませんね。新たに学びを始めたということをお伝えしております。はい、その学びというものが、うん、マーケティングの分野となっております。宴構築ファネル、宴ファネル構築講座ですね。どうしよう、本当に今日なんだろう。脳が働いてない感覚があります。はい。ちょっとエンジンかかっていくと思うので、しばしお付き合いくださいませ。うん。そうですね。宴、ファネル構築講座っていうものを、はい。YouTube で出会ったね、まどかさんという方のもとで、うん。知ってる人はもう本当に、ね、すごく知ってる有名な方だと思います。その方のもとで今学びを進めさせていただいてます。はい。でですね、皆さんもね、何かを学びたいって思ったとき、そう、私も実際にスピリチュアルの世界というものをですね、をお伝えしている立場なんですけれども、はい、講師選びのコツだったりとか、先生選びのコツってね、皆さん結構迷うと思うんですね。うん。で、例えばね、スピリチュアルの方、スピリチュアルフィールドの方であったら、もうね、うん。波動が合うと言ってしまえば、それで終わってしまうんですが、それではね、なかなか伝わらない部分ってあると思うので、今日はね、私がどんな風にして、講師の方を選んでるのかっていう部分を、そう、ちょっと深掘りしていきたいかなと思います。今現在ですね、うん、どんな方についてらいいのかわからない。もうね、コーチ一つとっても、めちゃめちゃたくさんの人がいるっていうことで、迷いを覚えている方がいたとしたらですね、その方の、あ、なるほど、こうしたらいいんだっていうような希望になっていくかなと思いましたので、今日はそれをテーマにお話をさせていただきます。はい。まずですね、うん。自分の知らないエリアというものを学ぶということにあたりですね、まず、自分に持っていないものを持っているか持っていないかだと思います。はい。例えばですね、今回だったんですけれども、私はもう本当に完全に全くフィールドの違うところですね。スピリチュアルなところからマーケティングというようなところになりますので、これはね、もうもちろん講師の方っていうものは、もう私に持っていないスキルというものを持っていらっしゃる。これは大前提なんですね。で、その上でですね、うん、何がポイントだったかっていうと、私の性格にはないものをお持ちの方っていうような、私の特性に、とは違う方という方を選ばせていただきました。そう、まどかさんというところでは、どういったね、例にまどかさんを挙げさせていただくと、はい、まどかさんはね、ものすごく説明が上手なんですね。とても左脳派の方だと思います。もちろんね、右脳派の部分もあるのでしょうが、どちらかというと、理路整然にですね、物事を人にお伝えする、うん、講師歴20年っていうようなキャリアをお持ちです。ということで、すごくね、文章が組み立てられて作られている。それを、こう、お伝えしているっていうことで、聞き手側がものすごく聞きやすいというもの、ものを私は、うん、彼女のですね、初めてのそうですね、出会った時、YouTube で、うん、宴とは何だろうという形で入った時にですね、まどかさんに出会い、あ、すごく説明が上手な方だって思ったんですね。そう。そして、なぜ私はね、それを、自分にはないものかっていうことを思った、のかというとですね、私、看護師という本職を持っています。で、看護師の時にね、とっても大切なものっていうので、ハンドオーバー、引き継ぎというものがあります。はい。でですね、 メインで、看護師さんたちですね、麻酔看護師の大半 80% ぐらいは女性なんですけれども、その他の 20% に男性がいます。そう、そしてですね、その男性から、はい、受け取る時の、ハンドオーバー、引き継ぎは、ものすごく聞きやすいんです。わかりやすいんです。そう、要点にまとめられてるからです。うん。で、対してですね、私も含めですね、女性の方、全員とは言いません。だけど、大半の方なんですけれども、そう、環境から入っていきます。背景から入っていきます。これこれこういう患者さんがいて、例えばね、共感ポイントというものを伝えてくるんですね。ちょっとね、不幸な事故だったとかっていう場合であったら、その事故がどういう事故だったのかっていう感じで、そう、感情を煽る。これはね、もう女性と女性とのコミュニケーション上で、よく使うパターンだとは思うんですけれども、そう、私たち、女性というものは、こう、コミュニティをね、大切にしていくというような背景がありますので、そこを重視するために共感力というものを煽るということをするんですけれども、そこがですね、私の中で、はい、ものすごく、共感はするんですね。もちろん、引き継ぎの時、ああ、そうだったんだ、不幸な事故だったね、みたいな感じでするんですけれども、そう、要点ではないんですね。今、手術をされているこの患者さんで、においてですね、私が知りたいことっていうのはそこの部分ではなかったりするんです。そう。そして、例えばですよ、感情の部分が最初に出てきてしまうと、その不幸な事故のところにフォーカスが行ってしまって、肝心の今行われているケアという部分のところに、目がいかないというわけではないんですけれども、重きがね、そっちの方に引っ張られてしまうということがあるんですね。対してですね、その男性から受け継ぐ、引き継ぐですね、ハンドオーバーの場合、この場合はもうどんな手術が行われていて、どんな状況で、そして例えばですね、手術においては点滴のポイントというものが、どこに点滴が入っているのか、そしてどこにそのアクセスポイントが、ね、手術中ですので、こう、手術のフィールドというものが作られています。そう。なので、アクセスポイントというものの、ポイントがとても重要になってくるんですね。足なのか、手なのか、それとも、ポートっていうんですけども、ポートが、例えば、頭のあたりにあるのか、そういったね、要点をまず言ってくれる。どんな投薬がされていて、今どんな状況かっていうような。そして、例えばこれから何か30分後にしなきゃいけないテストがあるようであれば、そちらの方をまず伝えていく。その後でですね、そう、背景をちょっと話しとくとね、事故にあったんだって、みたいな感じで言ってくれる。これがね、すごい伝わりやすい。私は聞いていて、受け取りやすいというような引き継ぎだったんですよね。で、まどかさんの話に戻りましょう。はい、私の今回学ばせているまどかさん。ものすごくこういった、とても要点を押さえた説明をしてくださる方なんですね。で、そこは私がこれから学ぶべき部分だというところを認識しておりますので、そう。なので、とってもわかりやすい、とってもね、こう、自分にはない部分だということで、これが大きなポイントの一つとなりました。はい。そしてですね、二つ目に移っていきましょう。もうね、その YouTube というものを見たときですね、に私の中で、この講座を受けるんだったら、この人から学びたいっていう気持ちが湧いてきたんです。それは、その、まどかさんの持っている言葉遣いであったりとか、声の抑揚っていうのかな、声の波動っていうものが私にとても合ってるなと思ったんですね。これ本当に大切な部分で、例えばですね、とってもいいことを言ってる、すっごく頭の良い方なんだろうなとかって思う方いらっしゃると思います。そう、素晴らしい。この方が言ってることはとっても、私に役立つんだろうなって思ってもですね、なんとなく内容が入ってこない方っていらっしゃると思うんですね。そう、権威もある。 もうね、ティックリストですよね。なんか講師選びのこの、権威もある、実績もある、そして、すごくフォロワーさんも多い。ここに行けば大丈夫だろう。だけど、なんかこう説明を受けていて、頭に入ってこない。これはね、声の波動が合っていらっしゃらないのかなといったような感覚があります。なので、私の講座でもですね、こういう方にお勧めしていませんっていう方のところにですね、しっかりと述べております。私の声が合わない方。これね、本当に大切なんです。ましてや私のお伝えしている世界というものは、スピリチュアルの世界となりますので、ここで、ね、せっかくこう講座に興味を持っていただいて、入っていただいて、でも、私の声が合わないという方がいたら、結局、それは、お金の無駄になってしまうことにつながるんですね。なので、すごく大切なポイントで、まず声が合うか合わないかっていうところはとても大切だと思います。声にはかなりの、情報量というものが含まれています。何もね、スピリチュアルの世界だからか、こういうことを言ってるのかっていうことではないと思います。やっぱりですね、声というものは、波動って言うと、ちょっとあれですよね。スピリチュアルのあれになってしまうので、波なんですよね。そう。波形という形で表現しましょう。その波形がですね、似ている方であれば、それは、そう、その方が言ってることが伝わりやすいっていうことはあると思います。ただ波形が全く違う、真逆の場合だったりすると、それは受け取ることが困難になってきてしまうんですね。そう、なので、講師選びのコツという形で、その人の言ってることが頭に入ってくるか入ってこないか、声は合うか合わないかっていうところ、とても大切になってくると思いますので、はい、そちらも覚えていてください。そうですね。私の中ではやっぱりそこの二つかなと思いました。それではね、ちょっとまとめさせてください。はい。講師選び。何かを学ぼうとしたときに、もう星の数ほどいらっしゃる先生たちの中で、一体どういう方を選んだらよいのかっていうので、まず一つ、あなたに持っていないものを持っていること。あなたが憧れる部分であったりとか、あなたの、そう、今まで生きてきた人生の中でない部分、それは学びのエリアというわけではなくって、その方の持っているものです。はい、例に挙げさせていただくと、私だったんですが、どちらかというとさ、右脳派の人間となりますので、そう、共感とか要点をバシンって伝えること、すごくね、得意とはしていないんですね。だけど、この講師さん、まどかさんという方だったんですが、もう要点から入っていきます。そう。パシンパシンパシン、まあ講師歴20年っていうこともあって、何が必要なのかっていうものを、まず最初にお伝えする。そこから肉付けしていくっていうスタイルをお持ちです。なので、とってもわかりやすかったっていうところがまず一つ。私になかった部分をお持ちだから、その方についていきたいというような感覚になったんですね。はい。そして二つ目です。これは声が合うか合わないか。です。例えばですね、声の持っている波形というものがあります。それがあなたの持っている声の波形と衝突してしまうような状態だと、全く頭に入ってこないというような状況になります。皆さんもね、一度は二度は経験したことがあると思います。そういった状況に陥ってしまいます。ということで、声が合うか、心地よいか、心地よくないかというような、ところも大きなポイントの一つとなってきます。そう、尊敬している方というかね、知名度の高い方、これね、例に挙げると知名度が高い方で、ものすごくね、良いことも言ってらっしゃる、皆さんからの信頼も厚い、言ってることも素晴らしい。だけどどうしてもこの人の言葉というものが自分の心に響かないということあると思うんですね。そういう場合は、声の波形が合っていないんだなっていうような形で、そのフィールドで、声の波形というものが、この人の言ってることはすんなり入ってくるなっていうような形で選ぶということがやっぱりね、大切になってくるかなと思いました。はい、ということでね、今日立ち上げ時、もうものすごくバタバタバタバタしておりましたが、最後の方はね、何をお伝えしたいのかっていうものをお伝えできたと思います。はい、やっぱりね、周りくどいなって今話していても思ったんですけれども、ね、ここの部分をもっとね、パシンパシンと伝えていけるように、私も もね、まどかさんというようなあのね方を目指し、憧れ目指しですね、行っていきたいと思います。はい、それでは皆さんの一日がですね、本当に本当にもうね、あの皆さんがなりたい自分になれる、それを想像できるというような、そんな一日になりますように、オーストラリアから愛を込めてユミがお届けさせていただきました。それでは皆さん行ってきます。そして行ってらっしゃい。じゃあね。バイバイ。